こんにちは。
こんにちは。
ちょっといろいろありましてですね、
はい、
今日はいつもと違って、
はい、
なんと矢口さんのお宅で
お久しぶりだね。
はい、収録をしてさせていただいておりさせていただいてるですね。これは本当にまっすぐな意味で。
なるほど。はい、
はい、2人と背後に1人気配を感じる環境でちょっと今
そうだね、
収録させていただいてまして、初、ね
うん、
めましてですね。
そうだね。
矢口さん家の
うち娘さんには来たのは何度かあったから、もうてっきり会ったことあると思う。クマとかも会ってるしね。
あの時はなんで、
いや、あ
の
多分
来たんだっけね。
あ、なんでだろうね。
なんか帰り終わった後にどっか行こうみたいな話だったのかな。
そうかもしれないね。
それか今日のように私がね
え
私がね、寝坊してですね
それもありえるし、うん、その後あれだよね、クマと中目で飲むみたいなさ時もあったじゃん。あ、そうだね。そうだよ、ね、その可能性もあるね。どっちかだね。
前回と比べてですね、矢口さん、うん、なんかいいですよね。こう収多くはないですけど、こう収納にちゃんと入ってるっていうのがいいですね。いろんなものが。あ、私もね、この Wi-Fi のルーターとか、
あ、そうそうそう、
裸で置きたくないんですよ。
これいいでしょ。
これいい、素敵ですね。
そうそうそう、
思いましたし、
ルーターとかね、コンセントのあれプラグとかを一緒に入れられる、
うん、それはやっぱ娘さんが。
いや、これはその前からだよ。
あ、これはあるか、
この前から。そ
うですね、うん、娘さん用のですね、家具とかがたくさん、
キャットタワーね、
ありますね。
まあ、キャットタワーだけよ。
あれ、テレビとソファのレイアウトも
変わりました
ね。あ、そうそうそ
う、まあ、それは別に猫関係なく、ちょっと最近あの在宅にちょっと適応する上でこれが一番理想の形になってたど、うん、り着いた、ね、いろいろやってるうちに。
またこの卵焼きみたいな絵画が
中
飾ってありますね。
卵焼きみたいな
色
合い、四
角い、そうそう
そうだね、
が2つ、
うん、
いいですね。 いいですね。やっぱなんか統一感があってい
いです
ね。お部屋の中こう色味というか、なんか落ち着きますね、こういうの。
ありがとうございます。
私のお部屋は普通のなんか、
うん、
家って感じ。
いや、別に普通の家は普通の家。
初心者の動物の森みたいな感じ
めっちゃ分かりやすい、それ
なってるんだ、
うん、あのスタートした最初の動物の森ね。
そうそうそう、
あの段ボールの上に、うん、あのキャンドルが立ってるだけだから最初。
そうそう、個性を出す前のね、
動物の森。そうそうそう、ありもので作ってるから最初はね、家具がね、もらいものとかで作るしかないからね。
ここまでこだわれるとですね、人生も楽しくなっていきますね、生活するのもこうお家で。まあでも慣れちゃうのか、毎日住んでれば、うん、
まあね、
うん、
でもやっぱり自分、やっぱ僕はね、家にいる時間が本当に長いから、てかほとんど家の中だから、
うんうん、
やっぱり家をか心地よくしたいよね。
どうですか、こうリモート、まさに昨日も友人と話したんですけど、
うん
う
ん、
もう結構な比率でリモートワークですか。
うちはもう毎日だから、うんうん、逆に会社に行かないね。
はいはい、まあ、私の場合はもうほぼ毎日。
そうなんだ、最近だったんだ。
そう、うん、出てるんで、
うん、
でなんかリモートワークってやっぱ個人的にはしづらいタイプだったんです
よ。
やっぱなんかほこりが気になるとか床が気になるとか
あ
天気いいなとか洗濯したいなとかなっちゃうんで、
あ、
こう切り替えられるんですかね、やっぱリモートワークは。こう、
まあそうじゃない。でもともとだって僕はね、本当に、うん、あのテスト勉強とかもカフェでできないタイプだから。あ、そう
か、
そう、
ね、
だから本当に、
うん、
まあ全く行かないとはいえ、たまになんか新しい人が入ってきたらなんか顔合わせの飲み会があるから、うん、その前にみんなでちょっと出社して顔合わせて、なんか
そっちの方行くからって、
ね、そうそうそう、やろっかみたいな感じがあって、それがまあ半年に1回ぐらいね、
はいはい、
でその時に行くとやっぱり久々にオフィス行くといろん結構まあ普通に人が何人かいるからさ、うん、なんかそのガサガサって声が聞こえてきたりとかするわけじゃない、
はいはい、
やっぱその環境がもう逆に嫌だったね。あと、もうトイレに行くの もうめちゃくちゃ廊下歩いて、なんかさ遠いじゃない、そうそう、そう立ち上がってそう行ってみたいな、そうそう、そういうのが本当にストレスで、やっぱちょっと多分まあ向き不向きがあると思うんだけど、僕個人で言うとやっぱり出社はちょっと向かないなっていうの改めて思うね。
でもね、なんかコロナの影響でね、
うんうんうん、
良くも悪くもというかすごい時代は進んだ
な。いや本当だよね、本当だよ。場所を選ばないっていうのはでもいいこと。だ
からいわゆるなんてい
うの、九州住んでもいいんだもん。
チャットアプリとかさ、
うんうん、
リモートの用のオンライン会議用のね、 Google Meets、まあ、使ってるとか使ってたかもしれないですけど、
うんうんうんうん、まあそうだね、
うちは全然だ
と思う。僕も別に存在知らなかったよね、
うん、
まあ、スカイプとズームはギリ知ってたから
そう、スカイプ使ってたって、ね、うん、リモートチェンジャー使ってなんか高校の時
プライベート的なやつでしょ、
ね、うん、そうそうそう、
遊びでね、
なことをしてましたけど、
うん
うん、
ねえ、
電車の移動時間ほど無駄な時間なかったからな。
まあね、
うん、
でも電車の移動時間なくなると本読む機会がなくなるみたいな、前もちょっと言ったけどね。
あ、そうね、
なんか電車だからやろうみたいなことができなくなるね。 まあ別に普通に、ね、普通にさ読めばいいんだけど、
30分の移動とかでもねちょうどね、
そうそうそう、意外とねなんか無駄にしないようにそうなんかしようっていう気になるんだけど、その時間がまあないのはたまに寂しくなるけど、まあそれだけだね。
いやでもストレスの方が多いよやっぱり、
そうだね、うん、そうだね、
うん、いや怖いですね健康面が、やっぱり運動していかないとやっぱずっとお家にいたらね、もうい
や本当そうだね、平日歩かないから本当に良くない、うん、だ土日はちょっと散歩っていうか普通に基本的には出歩くようにはしてるから、
うん、
そうだね、とはいえまあ運動不足にはなるよね
という
はい、
はい、なので、はい、すいません、私は今日いろいろあり、
うん、
寝坊し、
うん、
今お昼いつもと違う時間で矢口さんのご自宅で撮っておりますというところですが、まあ反省ばっかりしてたらね映っちゃうんで、収録内で元気いっぱいね、
うん、
やっていきたいと思います、
はい、
では本日もよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
アラサー男2人が中野の中心で愛を叫ぶ、
アラサー男2人が
中野の中心で愛を叫ぶ、
お互いの好きなことを山根宣言もやってくれ
え、どうも、自分の部屋のこだわりポイントはない鍋です
おいや、さっきさこの点これでいこうって言ったら OKOK って言ってたじゃん。
いやそうそう、いや、まあ、ないというのも一つの回答かなと、
そういうことね、部屋のこだわりポイントはこのデスクの隣にキャットタワーを置いてるっていうですね、
うん、と言いますと、
あの猫ちゃんが仕事中とかもかまってかまっててくるけど、
うん、
最初さこれここに行ってないとき大変だったのよ、もう、うん、呼んでくるからお前が来い、お前が来いと。
なるほどね。
でもここだとここに来てくれるから、
うん、
ここであの仕事しながら片手で撫でれるっていう。
これはオーダーメイドなんですかこれ？
いやいや、
突っ張り棒みたいな。
そうそう、突っ張り棒。
あ、そうなんだ。
そう、突っ張り棒が便利よね。やっぱ高さがなんていうの、場所も取んないからね。
便利だよね。
本当に、ね、便利。
洗濯物干せるし。
急に干したことない
けど。部屋干しとかに使えるから。
そうだね。
こだわりポイントね、
うん、
本当にないね。
なんそうなの？
ん？
そうなの？なんかあの大きい棚を置いて、
うん、
あのインテリ飾なんつうの、いろいろ飾ってんじゃん。あれとか一つこだわりじゃないの？
あ、こだわりってなんだろうね。棚はなんだろう。棚はた物をさ、
うん、
置くものじゃない。
え、でもさ別に、うん、なんつうの、
あ
の
レイアウトに対する
しまっとこうやって閉じちゃうこともできるわけじゃん。あのいろいろ乗っかってんじゃん。なんかそこに本とか、
うんうん、
なんかフィギュアとか
あって、うんうんうん、
でもあれはあえてこういうふうに出すのはやっぱそこに見せたいからってことでしょ？
あ、それはそうだね。
なんかそこ並び順とか決まってんの？なんか何段目
に？あ、決まってる、もちろん決まって
る。あ、ほら、それこだわりじゃん、うん、それはこだわりよ。
なるほどね、
うん、
例えばじゃあね、ダウンタウンがいたらね、松本人志の棚には浜田雅俊がいないといけないみたいな、
うん、それ左右ちゃんと決まってんの？
あ、もちろん決まってる。
あ、じゃあそれ通りにちゃんと並べてんだ。結構こだわってんじゃん、うん、
なんかね、うん、なんかあるか、いや本当になんもないな
部屋、
うん、
最近僕最後に阿部さんに来たら結構前だけど、
うん、
あれからなんか変わったとこある？
座椅子が壊れたから新しいのか。
ああ、阿部さん家の座椅子ってさ、なんか一般的な座椅子ってなんかもっと簡易的なのを想像するんだけど、結構ガチ座椅子だよね。
あ、背もたれが長い。
チャイルドシートみたいな感じ。
あ、そうだ。あ、そうだね、そうだね。
チャイルドシートみたいな。
肘置きがね。
そうそう、結構ガスンって大きいじゃない。うんうん、
はいはい、
そうそう。
あれも、
うん、あれのこと。
座椅子家に2つあるんです
けど。ある、ね、うん。
その肘置きがある方は。
うんうん、
その毎回きっとね、まあ、同居人が誕生日になった時に買ったんだけど、
ああそうなんだ、うん、
左手から、
うん、
左手をこう肘掛けに、
はいはい、
こう体重乗せて立つんだろうね、
うん、
左の肘掛けが壊れてた。
なるほどね。
だからそろそろ買い替える時かもしれない。
なるほどね、うん、そういうことね。
あ、でも、
うん、
それで私はやっぱり家にいる時は座ってる時間が長いから、
うんうん、
それそうなんですけど、うん、
まあ、立つことはないでしょうね。
あのね、座椅子のこだわりはあるわ。
ああ、それはいいよね、
完全に。
まあね、
あのね、薄いの痛いもん、お尻が。
ああ。
一時期ハズレとか引いた時とかは、
うんうん、
座椅子の上に低反発のクッションを置いて、
うんうん、
あの過ごしてました。
なるほどね、
やっぱり。
そうするとなんか無駄だもんね、その一個ね、ワンクッション
で、
ね、
あ、でも椅子はな、やっぱこだわり強いな。
座椅子疲れない？
ん、
なんか普通の椅子にとかソファーとかを導入しようみたいな話になんないの、同居人と？
なりますね。
だよね、
なるけど、
うん、
そ、なんか、
だ全然置けんじゃん、別に部屋のキャパ的には置けんじゃん、ソファーだって別に置こうと思えば。
ソファー置いて、
うん、
机が低いから、
じゃあ机も高くすればいいんじゃない？
まあそれいろいろ慎重しましょうって話。
もちろんもちろんもちろん。だからどんどんさ、たぬきち商店行って
お店を大きくさせないといけないから、
ね、そうそう、お店大きくして貢献しないと、
ね、いやこれね難しい話さ、共有の家具って、
うん、
全私は婚姻関係結んでないから
結んでないの、
結んでないから実はまだね、
結んでないんだ、
もうあれこれ 5,6 年ぐらい一緒にいるけど、
うん、
結んでないから、
うん、内縁
のってやつ、ね、どっちが勝つもの、
う
ん、
そうそう、
どっちが買う問題もきっと発生するだろうし、
まあそうだよね、
まあ自分が欲しきゃ買えばいいんだけど、うん、なんかね、
まあ、あとまあ捨てたくないって言われちゃう可能性もあるもんねいや結構実は気に入っててみたいな話もあるもんな、
そうそうそうそう、まあでもな、テーブルこそな本当にいよいよ変えてもいいな、なんか木のテーブルじゃないですか、
うん、
なんか分かんないですけどボコボコし始めたんだ
よ、あ、いやまあ
へこむとかじゃなくて、
うん、
隆起してる、
あ、歪みってことなのかな、
なんだろう、ね、水吸っちゃって成長しちゃってるのかな、
え、でもさ、いやいや、だってもあれ、うん、木って言うけど、なんていうの、この木は例えばさ、あの無垢材って言って、ね、なんていうの、表面加工されてない、無垢材っていうか、まあ、加工されてないの、はいはい、簡単に、オイルでしか、
うんうんうん、
だから、デコボコあんだけどさ、うん、鍋さんちのはさ、もっと綺麗にツルツルに加工されてるよね、表面、
隆起してるね、
どういう、そうなんだ、
なぜか、
なるほどね、
あ、まあ、ソファーね、
うん、
どうですか、ソファーって、長年、
僕ね、
一人暮らしから使ったことない
ソファー新調しようと思ってて、うん、もっと大きいのにしたい、だからこのちょっとレイアウトにしたのもあるんだけど、
うん、
これ結構の小さいのよ、
はいはい、
まあ、普通の2人掛けのソファー
な、そうね、
そう、うん、でもこの木の感じがすごい骨のがおしゃれでさ、
うん、
あとなんかこの合皮の、ね、感じもなんかすごいいいでしょ、うん、でもリアルな合皮なんだよ、
まあ、全体のね、
そう、あんま合皮感ないでしょこれ、なんかいいでしょ、
うん、
このシワ感が、
うん、
なんか僕ナチュラルなのが好きだから、
はい、
すごいこれも好きで買ったんだけど、もっとなんていう の, あのベッドみたいに寝転がれるさ、もっと広いなんていうのあるじゃん、
ね、L 字のやつとかね、
そうそうそうそう、カブチね、そう、そういう感じで、うん、もうそのソファーでもうなんていうの、枕も組めるし寝ることもできるし、
阿部寛が手を広げて、ね、座ってそうなやつ、
そういう感じ
こうこうやって
そういう感じ、ちょっと分かんないけど、うん、まあ、すごいそれも大きいのにしてもずっとそこにいたらもう全てが完結するぐらい満足度が高いのに、ちょっと買い替えようか本気で迷ってる、でもこれも気に入ってるからさ、高かったしね、どうするの、家具ってなんか、
いや、素材に出すしかない
んだ、やだやだやだ、絶対取ってくれると思うんだけど
、うん、
いくらになっちゃうんだろうね、家具って結構高かったよ、
ね、これ 20% ぐらいじゃないですか、購入した時も
20万ぐらい、
20万
で4万ぐらい、
いやじゃあもっと低い、
もっと低いよね、
5600円ぐらい、
いやもうやだよだったら実家にお貸してもらうわいずれ使うかもしれないから、
まあ、家具ね、
うん、
家具買い替えるか盲点だったな、
なんか気分変わるんじゃないの、どう、誕生日とかにさ、
うん、ありだよ ね,
ね、
でベッド買いたいのよ、
あ
ベッド、ただ一番問題がある一つ
ダブル
そうだね、私の家は同居人と寝室が同じなの、いろいろあって、
うんうん、
私は布団なの、
うんうん、
低いから、
うん、
横で隣はベッドだから、
うん、
横向いても顔は、
はいはい、
目は合わない、
うんうん、
何どうしても、
だから寝転んで、あのあれでしょ、あの寝返りの瞬間にチュッとかしなくて
そうそうそう事故が起きないわけ
だってだよね、
これ私はベッドにしようもんならね、起こりうるから、
起こりうるよね、
うん、気づいたら、
ね、でもさ、すごい不思議だった、なんか今のその、うん、この鍋さんの同居の成り立ちって、もともと鍋さんが契約してた家で、当時、
まあ、ほぼ彼女と一緒に決めて、
あ、そうだよね、彼女同棲みたいな感じ、うん、で彼女が出てったんだよね、
うん、
だから鍋さんそこ残ったんだよね、
うんう
ん、でだからでもそこに一人も空いてるというか、入れるからって言って友達がまあ後から来たみたいな感じじゃん、
うんうんうん、
でどっちかっていうとあの家の主は僕は鍋さんっていうイメージだったんだけど、
うん、
鍋さんが床なんだねっていう、その床とベッドの、
いやだからさ、うん、これはさ、だ皆さんもね、うん、同棲とかを考えてたり、
うん、
ルームシェアとか、まあ、ルームシェア考えて寝室同じにはならない
ルームシェア、うん、
やっぱ先に持ってこられちゃったらなかなか相談しづらい、
あ、ベッド持ってこられちゃったんだ、
そうそう、向こうが新しく買ったわけじゃなくて、もともと向こうが家で使ってたベッドを引っ越しのタイミングで入ってきたから、
ちなみにさ、僕鍋さんの寝室でほぼ入ったことないから知らないんだけど、シングル2個は置けないの、ちょっと間
開けると思うよ、
じゃあそれでいいじゃん、だってぴったりくっつかなきゃさ、間真ん中開けられるんじゃないの、
あ、
あのビジホみたいな、ビジホみたいな
感じ、カーテンを敷きゃいいのか、
あ、病院みたい
に、
病院みたいにね、
うん、思い出すね、
そう、ほんとそういう感じだよね、
多分ね、
ほんとそういう感じ、
そうか、多分セミダブル2つもいけるから、う
ん、セミダブル2つ置けんの、
セミダブル2つギリ置けん
じゃん、セミダブル2つ置ける寝室で8畳以上あるね、
あ、そうだ、
もっと10畳ぐらいないとダメ、まあまあ、あ
れ11ぐらいだ、
あ、結構広いんだね、
うん、
羨ましい、うち全然寝室狭いから、
いやでもね、あ、そっか、 間挟めばいいじゃん、盲点だから。そうだよ、完全に
解決だ、
うん、たださ引き出しは死ぬけどね。
まあね、完全にそこは
収納は冬服とかを入れておく
ね、う
ん、
そうだね、
うん、
いいじゃん。
そっか、
うん、やったね。
なんでこんな簡単なことも思いつかなかった
んだ。盲点だったね。なんで5年住んでやっと気づいた。
やっと気づいたし、いよいよベッド寝て、ね、うん、ベッド寝たい、
うん、
なんかね慣れてきちゃったからいいんだけど、体のためではなんかねいいベッドマットレスで寝た方がいい気がする。
まあね、そうだよね、
まあ、まあ別にベッドじゃなくてもいいんでしょうけど。
まあそうじゃん、でも、ね、床にマットレス敷くって手もあるけどね、うん、選択肢としては。
でもね、うん、高さが重んでいくとやっぱり、
うん、そうだね。
そうだね、いいね。でもそうか、カーテン敷くか、
うん、楽しそうじゃん。
思い出すな。
いや、なんか部屋のレイアウト変えるとかちょっとワクワクするよね。実家の時もなんかたまになかった、ワクワクする。テーブルの位置変えてみるみたいな時、うん、すごい誰より張り切って動かしてた。
テレビの位置が変わると一番実感するね。
うん、
うん、
そうかもね。
そうそう
ね、いや結構ね、なんかでもあの賃貸って基本的にさ、もうコンセントの位置固定だからさ、うん、割と限られてるんだよね。
まあそうね、
うん、なんかあとそのテレビのあれも大体1箇所2箇所じゃん。だからもうそこにしか基本的に置くことを、ね、うん、想定されてないからね。
あんま延長ケーブルとかね見えたくない
ね。あんまりだよね、ぐるぐるやんのね。
そうそうそう
そう、ね、そうってなると結構限られてるから、その中でうまいことレイアウト変えるの結構難しいんだけど、たまにやるといいね。
引っ越すのもなくはないんだけどね、
うん、
同じ間取りのね家があったらな。
え、何、2人揃って引っ越すってこと？
いや違う違う違う、
もうそれぞれの道は歩む。
そう
そうそう、そうなんだ、とうとうそういうステージになった。方向性の違い感じる？
いや感じないけど旅立たなきゃいけないなっていうのは、
自立しないとね。そうそう、いつまでもやっぱ依存してらんないから、お互いにね。
そうそうそうそうそう。
あ、そうなんだ、うん、引っ越しもちょっと考えてるの？本当に
引っ越しを考えてるというか、環境を変えたいなっていう。
あ、
環境変えるためには一番引っ越しだろうな。
いや、まあだからその、うん、なんていうの、恋活というかさ、
うん、
そういうのの足かせにも正直なる可能性あるもんね。まあ今な
ってなかったとしても、今後は一人で住んでた時の方が
確実にね、
うん、やっぱその寂しさはないから、
ほぼ、うん、そうだね、
うん、
あとまあなんか初対面で会った人が、うん、いやなんか友達と同、男で友達と同棲しててとか言ったら、ちょっとなんか浮気を疑うしね、一瞬本当かなみたいな、まあ、彼女と同棲してんじゃないの本当はとか思っちゃう。
ありえるよ、ね、
場合によっては
、うん、ありえ、全然ありえ、
そう、うん、でも旦那さんは本当じゃん
嘘のようでね
嘘のようで本当じゃん、うん、それ面白いよ、
ね、まだ住んで
るって
言われるから、ね、何年一緒にいるの。
いや本当だよね、
うん、
あ、じゃあ鍋さん引っ越し計画しましょう。中野どうすか、中野。
中野、
あ、僕らのアイデンティティ失いかけてるじゃんわかる、この話。
そうね、嘘だもんな、ほぼ
嘘ではない中野
まあ何を中心とするか
ですね。そうそう、
中野の中心、
中野の中心ねっていうのを、僕が中野住んでて、うん、かつあの本当中野駅でもう毎日毎週のように鍋さんとね、
うんうん、
夜この収録が終わりとかね、まあ、それ以外の時も普通にもうよく飲んでたから、
うん、
まあ、中野初だねってことで中野を名乗ってたんだけどね、
うん、
まあ、その後僕が中野から引っ越し
そうですね、
僕らの中間地点が中野じゃなくなり、うん、新宿で基本取ってうん、
中間地点でもない
から、ね、でもないからね、
行くことがほぼ
だいぶ中野行くってなると行くかっていう今、うん、そういうテンションになっちゃう、うん、まあ、久々に行ってもいいけどね、なんか、
いや、そう、いやでも結構行っちゃったな、なんか中野に対する憧れみたいなのが、
うん、
ラジオ始めた当初よりか薄れてきたね、うん、
まあ、まあね、あの時だからこそ中野輝いてたね、あの毎日でも飲みたいテンションだったからね、
そうそうそうそう、
僕らね、
そうそうそうそう、
でも今また中野近くなったらまたちょっと楽しいかも。まああの時ほらコロナも挟んでちょっと一回ね、
うん、
全てが止まったじゃん、まあ、中野はもう僕が知る限り中野は3軒だけしかお店開いてないかったからね、夜。
あ、そうだっけ、
うん、でもこれ結構なあの信憑性ある情報だと思 う、
うん、
あの結構そのバーの人とかに聞いた結果、うちとそことそこだけ、
あ、そうな
んだ、とか言ってる感じが、で本当その3軒にはめちゃ混んでたよ。
なるほど、
ね、みんなそこ行ってたから。
うん、でもなんかね結構ね人生をね、
うん、
たどると、
うん、
西の方ばっかなんだよ。
そうだね、
全部全部西。
いやいや本当、
実家から
僕もガタンってやってた。僕もそう。
あれ、この辺って西なんだっけ
ここは違うね今まではそうだった、うん、ここはでも分かるよ、言いたいことは。
左下、いやもう本当は私は左だった、
うん、でも ここも行ってみれば
左下だ、
大きく分けると、
まあまあ左
だ、だからあっちでしょ。だからあの、だからそれこそあのなんて、浅草とかさ、例えばね、
うん、
まずあっちじゃん、まず完全に
違う、
アウェイなのは。
やっぱね、
うん、
今日も、
うん、
矢口さん家にこう、
うん、
行くときに眺めてたの、うん、電車の窓から
外、うんうん、
全然違うやっぱ西と。こっち西なんでし
ょ。いやわかんない。
なんだろう。じゃあ仮に
何の話してんの、
うん、右上右下左上左下に東京都をレイアウトした時に、
うん、
やっぱ違う属性が街並みの、
あ、まあうーん違うか、
うん、
まあね、まあまあ僕この前中野坂部住んだけど、まあ、中野坂部とここもまあかなり違う、うん、
全然違う
けどけど、うん、大きく二分割した時、
う
ん、
いや違うと思う、
ね、浅草と、
うん、
浅草か、
うん、
こっちは何代表何杉並、
うん、
何区向こうの浅草区に外界するこっちの代表の区は何区
浅草ハリエールとか
浅草とハリエール区はどこどこ、世田谷か世田谷区か
あそうだ、ね、
でした時に、
うん、
やっぱり、
うん、
僕はその世田谷近辺というか、まあ そ, うね、そっちそうしか知らないじゃん、
うん、
だから本当そっちは知らないのよ、いわゆる下町とか、ね、いわゆる江戸城があった付近 は、
はいはいはい、
本当に
でかい橋があってね、
そう本当にあの辺は無知だから、
うん、
ちょっと憧れあるけどね、なんか墨田区とかさ、
うん、
なんかすごい開発されてて綺麗なマンション多いらしいし、
うんうんうん、
確かに調べてみていい感じ、普通にあの生活も、ね、便利そうだなと思ったけど、
うん、
やっぱいかんせん土地勘なすぎてちょっと不安だよね、なんかもう本当に
そうだから近辺で降りたことない駅が多すぎる
からさ、多すぎる多すぎる多すぎる降りた駅って何って感じ、
いや本当押し上げと浅草ぐらい、
いや本当そのレベルだよね、うん、そうそう本当そうなんだよ、だからねちょっと不安
で、ね、外国だよね、
うん、えそっち行くってことなべさん、
えだからなくはないけどな、
遠くなるからやめよう、まあ、そうじゃん、職場もこっちだからね、
そうそうそうそう、
えな中野だったら職場もいいでしょ、別に
職場も近いね、
中野いいじゃん、中野と、でもこっから中野行きづらいか、
やめる朝がやわりですね、やっぱり
いいよね、なんかね、うん、なんか街並み街やっぱ好きじゃん、あの辺僕大好きよ、
そうね、
高円寺
中野歩いてる人も好きだし、
うんうん
うん、
好きあの辺、でもここからどうやって行くんだ
ろう、ここから
ここ東横
丸の内で頑張って近くまで行けない
、乗り換えないといけない、ここ東横だもん、だから、
うん、
だからだからまあ新宿三丁目乗り換えとかで、新宿三丁目で多分丸の内線乗り換えとかだけど、
はい、
だったら新宿三丁目までいいじゃんってなるよお互いそこが真ん中だもん、
いやでもさすごい便利で新宿ってやっぱり、
まあね、
でも住みたいとは一切思ったことがないで、
新宿、
うん、
住むとこあんのって感じだけどね、新宿って、
まあ、西新宿とか、
まあまあ西新
宿、あでもそれこそさ、
うん、
たまに使ってる収録スタジオとかさ、
あ、まあマンション
家入ってる、事務所ばっか、
いやわかんない、住んでる人いんのかな、どうなんだろうね、どうなんだろう、
でもあのさ汚い方のスタジオあるたまに使うあそこはゴミとか見ると結構家庭的な、
そうかそうか、
ゴミとか捨ててあるから、
そうか、じゃあ住んでる人もいんのかな、ちょっとわかんないね、いやでもまあそこ住みたいとは思わないよね、だってピーポーピーポー
そううるさい
もん、まあでもそれはでも僕中野坂に住んでる時もほぼ同じだったけどね、ピーポーピーポー、
まあもう新宿近いから
ね、うん、そうだね、
っていうね、なんか住みやすい街って何で誰が決めてんだろう、あれ多分もう応募してる人の数なんじゃないの、
まあね、でも東横どう、東横じゃん、
東横
この辺
東横線、いやだからいいね街景色だなとは思います
え、あの辺とか人気あるよ、あの祐天寺とか、
ああいいよね、あ祐天寺ね、いいよね、
うん、
商店街の感じとか、
祐天寺ってさ、
うん、
めっちゃおしゃれだよね、
うん、しゃれてる、なんかね、
うん、
いいね、漫画の
かっこいいよね、
世界漫画の
なんか、ね、
出てくるね、
祐天寺の良さは、うん、なんかなんていうの、気取ってない感じが、
うん、
な通な感じがする、
そうね、しかも祐天寺ってい う, こう字面がいいよ ね,
ね,
な, んかね、
なんかさ、いやどこ住んでるって言われて、うん、中目黒ですって言うとさ、
うん、
あなんかもうちょっとさ
気取ってるぞ、
気取ってるとは言わないけどあもうちょっと次元が違うなみたいな、
うん、
ちょっとなんかもうすごすぎちゃう、で祐天寺ってもう隣だから、うん、ほぼ変わんないけど、でも祐天寺っていうとなんかあおしゃれって祐天寺なんだみたいな、あおしゃれ行ってみたいみたいな、
祐天寺のね、いいよね、
うん、めっちゃおしゃれだと思う祐天寺、かっこいい、言いたいよ僕どこ住んでる祐天寺なんですけどつ
って、本当に、
うん、いや本当にってそう思ってる人めっちゃ多いと思うよ、多分結構憧れの場所だと思うよ、
あ本当、
うん、
なんか舞台とかになってそうだけど、
なってそうだよね、
うん、
いや本当だって僕家探す時普通にこの何東横沿いでずっと東横沿いと井の頭線沿いと中、
うん、
あの丸の内線沿いとか、うん、本当3線ぐらいの駅全部見てたから、
うん、
祐天寺でできたら本当に絶対祐天寺住もうと思ってたよ、けどそれより前に田園調布に出会っちゃったからこっちにしたんだけど、
はい、
全然選択肢としてあった、家さえあれば住みたかった、
うーん、いやいいよ、
うん、美味しいラーメンさんあるしね
大丈夫、美味しいラーメン屋さんいっぱいある
から。どこにもあるかな今時ね。
本当にどこにでもあるから、美味しいラーメン屋さん。
うん、なるほど、ね、飲食じゃないけど、
ちょっと考えてみよう
か。祐天寺住んだらマジで羨ましい。だからそしたら本当いろいろ開拓したい、いろいろ教えてほしい。祐天寺なんか多分飲むとことかもあると思うから、
うん、
あの辺探検したい。
そうね、うん、でももう逆にでもないけど、うん、原点回帰しても小田急線エリアに骨を埋めるっていう選択肢、生涯を
こう、あのこない
本当に私は小田急線だったので
、この間僕内見したって言ったじゃん、
うん、あ、そうだったっ
け、うん、うん、どっかあの小田急線、はい、でもちょっとなんかちょっとなんか
なに
ちょっとなんか柄悪そうなお兄さんたちが一気にたむろしてた時点で、
うん、
泣いて、
うん、
なんかやっぱ小田急線か。
あ、やっぱさ、いないよね、
いない、
私の家の近くもね、いないよ、
うん、うん、いや小田急ってやっぱなんかちょっとヤンキー多いのかな、
町田、まあ、
やっぱ町田から来ちゃってる小田急に乗って、ね、町田だよね、やっぱりな、
原稿襲来して
きてる、何なんだろうね、町田強すぎんのかな小田急って、
わかんないけど、家族が多いんじゃない、
あ、
小田急線沿いに、
そういうことね、
うん、だからそう比率としてそういう人たちが割合が多いんじゃない、他の町とか、
そうなの
か分からんけ
ど、いやそうだね、まあ、だから小田急も別に全然いいけどね、別にもう慣れ親しんでるから、あの安心感半端ないよね、
全部降りた小田急、町田市新宿区間、
え、何駅あるか行ってこ、
三宮橋と
か絶対降りてない、三宮橋聞いたことないもん嘘だよそれ、小田急線じゃないよ、
小田急線じゃないから、京王か三宮橋、
あー京王かも、いや分かんない、新宿から町田、
町田間、
新宿町田か、まず町田から新宿方面行くとすると、
玉学はね、
玉学行ったね、
あの、
うん、
ドクターというか、
うん、
なんだっけ先生がね、
先生、平先生の故郷でしょ、
思い出
で、鶴川と行ったことある、
鶴川は
元カノいたし、
私はなんか、うん、クラスの焼肉食べ放題、
あ、そうそうそうそうそう、牛角でしょ、
そうそうそう、
あれ鶴川だった
ね、記録超えようぜみたいなんで、
うん、行ったの、
鶴川行ったの、
行ったね、で、うん、
関取みたいなやつと行ったよね、
関取みたいなついたっけ、う
ん、普通に先生の薬作るんだって言って、
先生
の卒業式の時にあの
チョッパ
ー、わしが
何どういうことせ
あのね、わしが、
うんうん、
高校人生において3回か2回激怒したことがあるけど、そのうちの一人、
ちょっと待って、誰、
名前出していいのかな、
あーあー分かった、あ、分かった、え、彼いたっけ、
いたいたいた、
え、
あれ召喚したんだよ、記録、
あ、そういうこと、
それ記録超えようって言って
ずり、でも多分超えられなかったから、
ね、いや、そうそう、で、つるかして
書きようないかも、マジでいきなりだけど、書きようはないかも、書きようってないよね、
ちょっと、
え、書きようって多分東京都じゃないよ、
あ、そうなんだ、
だから書きよう出身の人って狛江高校にないんだよ、都立じゃないから、あ、都立だ、狛江は都立だから
入れないってことね、
そう、多分柿生神奈川なんだよね、
なるほど、だから新百合の人とかもいないもん、
そう、新百合も神奈川なんだよ、だからし多分馴染みないんで、新百合は当然もう何回も、
ちょっとこれあれだ、盛り上がりすぎちゃう、小田急線は、
そうだね、
来週に
来週
に持っていきます、はい、
ではじゃあそろそろ
いいですか、
ちょっと待って、小田急、まあいいや新百合の先って結構あるもんね、
あるね、
相当あるよね、
そうだね、30分かかるよね、多分新百
合、確かに、いや今日1本これだけになっちゃうわ、それはまずい、うん、じゃあ今週も危なく危なくずれるとこあったけど、いただいたレター読んでいきましょうか、ちょっとさ、はい、今更なんだけど、もうほんと花粉症でさ、
いやすごいね、
薬飲んでんだけど、
うん、
鼻がね、
ちょっと、いや私もね気持ち分かりました、ようやく、
あ、そうだよね、
鼻水の、
そうだよね、でもだいぶ良くなったね、
だいぶ良くなりましたね、
うん、よかったよかった、うん、そうだからちょっとお聞き苦しかったら申し訳ないんですけど、頑張って読みます、
はい、
はい、1通目読ませていただきます、ラジオネームナナさん、女性、23歳学生、
はい、
こんにちは、
こんにちは、
こんにちは、恋愛について相談です、質問です、私23歳、相手32歳です、
うん、
僕らの2校上、
うん、
自動車学校の教官と卒業生という関係なのですが、
うん、
先日2人でご飯に行き、日付が変わるくらいまでずっと話が尽きず、最後は家まで車で送ってもらいました、
うん、いいですね、
私が卒業して寂しいとか、免許取ったから乗ってくださいと言うと、うん、〇〇とか行きたいねとか言ってくれたり、うん、好きになるばかりです、
いいですね、
教官の、教習の初めは厳しくて苦手だったのですが、真面目だからこそ優しいところとか男性らしいところを見て好きになりました、
うん、
他の教官曰く、教習所で一番人気らしいので、教習 教習所マジックなのかもしれないです。教習所マジックって
初めてマジックみたいな
初めて聞いたけど、彼女は分からないですがバツイチだそうです、
うん、
遊ばれてますかね。このままこの関係続けていいか分からなくなりました。涙。会うと優しいけど LINE も会社の LINE だからかそっけないけど、トイレに行くときに携帯置いてって言ったり、これ見てと言って携帯渡してきたりと、うん、何かとしてきたり、何かを隠そうとはしていない気がするので沼ります、
うん、
長い文章ありがとうございますということでね。
なるほど。
おいおい、
やっぱ憧れるん
だ。素敵すぎないかこの教習所。
車の運転にやっぱかっこよく見えるんだ。
かっこいい当たり前だよ、
うん、まあ、確かに、
うん、
そのバカでかいトラック運転してる平田先生はかっこいいなと思ってました
。一個下ね。この家に来る
とき
に。
そうそう、あのね、これなんていうんだっけ、ハンドルもね、
うん、
垂直じゃないのよ、
うん。
平行なの。
そうだね。
地面と。
確かに。
バスの運転手。
そう、重みがね、なんかね、そう、グイグイっていう。超似合うよね。
いや、確かに、ね。
長距離感半端なかった。
頼もしいわ、車の運転の人。私、本当に下手だから。社用車とか多分3回以上こすってると思う。
マジで、うん、え、それどうなんの、どうなんの、
いいの、自腹じゃないけど。
ああ、
うん、
そうなんだ。
いいか悪いかで言うと悪いけど、うん、
そうなんだ。
そうそうそうそう。
いやー、でも教習所めっちゃ楽しいじゃん。こんな教習所とかさ、
うん、だってさ、そりゃそうじゃん、怖いじゃん。
ちょっとも楽しくなかったわ
教習。だってさ、車運転手さんだって怖いじゃん絶対。
まあね、最初ね、
行く以上
そんなにできない。そうだよ、そうだよ。最初ね、行動っていうんだっけ、
うん、
あの行動っていうんだっけ、公の、
あ、公のね、
ね、だからその敷地内から出る、
うんうん、いや怖いに決ま
って
る。
最初3回ぐらい敷地内でやった後出るよね、確
かに。出る、
ちょっと忘れたけど、その時緊張したもんね。
あれ、あれさん、あれ通い、
僕通い、
通い、
あ、ラビさん
私合宿
か、そっかそっか、うん、合宿ちょっと違うか。
でもね、私が当時付き合ってた彼女も言ってたわ、
うん、
教習所の教官がかっこよかった。
へー、
やっぱ教習所の教官トークみたいなのするって言ってたね。一緒のとこ行ってる人と。
なるほどね、
うん、
まあ男性多いもんね教官。
ちょっと待て、
うん、
ここにあるんじゃないか、男がモテる理由は。
ああ、運転ってこと。
いや、恐怖がね、
うん、
恐怖を、
ああ、なるほど、
から救うっていう、
うん、命預けてるからね。
そうそう、
一応ね、車って
やっぱブレーキ踏んでくれるじゃん、やばい時とか、
うんうん、
あの瞬間落ち着くんだよね。
あ、そう、
守ってくれた、
踏んで
くれる、この人なら守ってくれるってなるのかも。
そうだね、まあ、
それだ。
じゃあツーリングとか、ツーリングの方が命預けてるからね。
だいぶ預けてるよ ね。
ツーリングじゃないか、ツーリングじゃない
バイクってこと。
あの後ろ、こうツーリングって一緒にやるから ね、だからバイクの後ろに乗せる
って、はいはいはいはい、
そういう吊り橋効果的なところで、
うん、
いいじゃん。
そうだ、これでもあれなんじゃない、やっぱ、あ、いや、その彼女も運転できないとダメなんですよ、苦手っていうステータスが欲しいじゃん。
なるほどな、
うん、
そう、自分が今からやろうとしてることがすごいできてて、かっこいいなっていう憧れ的
だ
ね。
しかも危険じゃん、もう運転なんて。
やっぱみんなが歩む、うん、だからその女性が歩むであろう道の先を、うん、
先導できて
かつ命の危機を、
うん、
はらむもの、
うん、そうだ、
令和にあるか、ね、
料理
じゃない、あ、料理、いや、料理はでもできる人すでに多いから、ね、うん、だからまあ僕らの今の年代でいうと、まあ、30ぐらいだから、まあ、40代に向けて始めることとか、
こう終わるか今日で中野の中心、
答え出ちゃう、
出ちゃう気がするな、これ。
なんだ、
答え出たら
登山とかじゃない、ハマるとしたら。
登山
はちょっと年取ってからもハマる人いる気がする。
まあそうね、熊とか出た時に守ってくれた
らね。そうそうそう、とか、
スーツとかでガッ
って、そうそうそうそう、かっこいいじゃん、
楽しいよ
ね、うん、
あ、なんかこの人いなかったら死んでたかもしれないみたいな。
やっぱ山ってね、当然危険も多いわけで、
うん
うん、そんな時かっこよくない、
かっこいいね。
いや、そこアウトドアの知識か。
いや、でもやっぱ、ね、キャンプファイヤーとかね。
だってさ、ケンケンもさ、
うん、
あれアスカとさ、
ああ、はいはい、エヴァンゲリオンのね、
新エヴァンゲリオンの話を、
うん、
あれケンケンアスカと一緒になれたのって絶対やっぱサバイバルの知識あったからだと思う。
だからそういうことか、
うん、だってあの集落でケンケンはもうヒーローだったわけじゃん、
うんうん、
自分もミリタリーオタクで、
うん、
ああいうふうにもう全てが崩壊した中で生きていくサバイバルの知識をケンケンだけが持ってたから、
うん、
ケンケンはあそこでヒーローになれて、
うん、
ずっと憧れだった、手の届かない存在であっただろう、うん、アスカもものにしたわけだ、
はいはい、
だからそこだよ、
人類は 気づいたら今日で
だから来るから、うん、そのうちそのなんとかインパクトが多分
あそうね、
うんうん、何回目になるのか知らないけど、ね、今のこの、うんうん、この世の中では、うん、その時に向けてサバイバルの知識を身につけよう
だからあれじゃないこれあれだちょっとビジネスの話になっちゃうけど、
うん、
サバイバル学校みたいなのがあればいいんだ
そうだね、う
ん、
いやでも現状サバイバルだけで食っていくってどんまあでもサバイバルって食っていけるからサバイバルなんだ
そうだねそうだね生物が生きてる生物植物がある
うちそういうことだよな、うん、だからサバイバルで食っていけないっていうのはちょっと崩壊してるなこの日本語、うん、なんていうの言葉として
そうだね、
うん、確かに生きていくためのあれがサバイバルだからな、うん、
だってやっぱ最近地震多いしねまた
いやほんとそう
ありえない話だ
よいやほんとそうだからああなった時にあ全然いいよ火炊けるよとか、うん、あのだからもう普段通りの生活ができるような人のところに行きたいじゃん誰だって、うん、
ちょっと待ってもっと簡単な方法あったかもしれない
あった
やっぱ根本立ち戻るわ、
うん、
お化け屋敷だ
ああどうすんのお化け屋敷で
うんやっぱ怖いじゃん、
うん、
だからビビらない精神を鍛えて一人で練習するしかないお化け屋敷
お化け屋敷で命の危険感じるかそこまで没頭できるか
お化け屋敷のクオリティ次第だと思います
あ
やっぱりなんか VR のホラーゲームみたいにやったんですよめちゃめちゃ怖いもんやっぱり
いや違うわやっぱなべさん、うん、あれはやっぱ作り物だからって人もいるからやっぱり初心に帰ろう、うん、あれだあれだわおお姉ちゃ ん, なんか俺らと遊ぼうぜみたいな時に待て嫌がってるだろ
う、ね、
ってやつでしょ、
うん、
ってやつだ
いいよね、
うん、だからそれを2人ぐらい友達に、
うん
ね、アロハシャツにサングラスかけて俺らと遊ぼうぜって言ってもらって、うん、そこに
ったのの、
うん、そこに立ちはだかる感じで、
うんうんうん、
嫌がってますよっていう感じだな、うん、やっぱそれなんだやっぱ古典的だけどやっぱあれが一番効くのかもしれない
大体、うん、友達からさ、
うん
片思いの相談とかされると、うん、それやろうかっていうタイプだ、
うん、
最悪の悪いやつのふりするから
下手したらもう女の子にボコボコされちゃうぐらいの可能性はあるそうい うの
面白いけど、
ね、可能性はある
なるほどね解けた、うん、ごめんなさいちょっと話を脱線した
かもしれませんそこだったか、うん、でも確かに
恐怖を
いやあれやっぱ効果あんだな、
うん、
いやでもこの教官教習所一の人気ってやばいね
何が爽やかなのか
だからそのさっきもちょっと話したけど、うん、やっぱ予約が入るってことだと思うんだよね予約式だよね
教習所って、うん、まあまあそうだろう、うん、いやそう
なの俺の通ってた教習所は、
うん、
その時間行くと、
うん、
まだねあの多分今もっと多分アプリとかで完結するのかもしれないけど僕は行かないといけなかったの行ってその日にそのコマ予約して例えば1時2時 の,、
うん、
なんかその実習の枠を予約するのよタッチパネルで、
うん、
でそう押すと、うん、なんか先生が何人 か, なんか名前が出てくる何々教官みたいなそう でもまあ当然その時間帯いない人とかいるからその中から自分で選ぶ
それ酷じゃないでもなんでそういうシステムしたんだろうね選べるような
でもやっぱ向き不向きはあるんじゃないの例えば、まあうん、まあ僕らは男性だけど異性の女性だとちょっと緊張しちゃうから同性の方がいいとか、うん
あなるほど
ね、逆にちょっと男性からなんか厳しく言われるとちょっと怖いから女性の方がいいとか、ねまあ、人によってあるんじゃない、
うんうんうん、
で僕も結構厳しい人いつも選んでたわなんか厳しい人に習った方がなんかいい気がしてて
厳しい人にハマった瞬間とか嬉しいもんね
そうそうそうそう
ハマりに行きたいよね
そうなの
よ厳しい人こそ
いや本当でも確かにこれもまさに言ってくれてるけど、うん、やっぱ教習所とかって命を預かるわけだから、うん、それは自分が死ぬ危険性もあるけど、うん、下手して自分が殺めてしまうっていう危険性の方がむしろ恐怖よ、うん、どっちかっていうと、うんうん、っていう中でやっぱ怖い線ちゃんと身につけたいから厳しい先生の方がいいよ、
うん、あそうねそれはそうだよね、うん、
ね、
うん学びに行ってるわけだから、
ね、そうだよ、
うん、
だから絶対そっちの方がいいよ、
はい、遊ばれてますかねというところですか遊ばれてるの定義って何なんだろう別に夜のお誘いがあるのかとか
いやでも
話は一切ない、
いやでもでもでも、うん、例えば奥さんがいる前提で例えばね、うん、いたとして、うん、それを隠して、
うん、
ずっとなんか朝までずっと飲んでるみたいなのは、うん、別に何の体の関係がなかったとしても遊ばれてるに入っちゃうから、うんうんまあそういうことはないですかねってことなんだけど、うん、でも確かにねこのスマホ置くとかはなんかちょっとしたことだけど、
うん、
意外とやっぱそういうのってあるよね
真面目だ
まあ僕は結構
気にするけど、ね、
僕はまあいてもいな彼女がいた時でもいなかった時でも絶対トイレ持ってくけどね、
うん、
それは危機管理能力として、
うん、誰かに盗まれないから
そう紛失のね、
うんそうだよ、
うん、けどでもだからこそ置いていってくれるっていうことは、うん、結構ポイント高いって一般的に言われてるけど、
うん、
結構それは 事実だと。
わし、ま、そうね、マッチングアプリやってた時とかは、うん、ガチの時は置いてってたね。
あ、本当、うん、意識して、
うん、
あー、うん、そういう逆にそう、でもそうだな、なんかそれが広まりすぎると、そうそうそう、逆にそういうことができちゃうんだよね。
広まってきてるから。
そうだよね、
逆に効果あるのかみたいな。
だから、あの裏の裏の裏みたいな感じで、ちょっともうわけわかんなくなっちゃうね。
まあ、逆には全然ハマらなかった時でも平気わざとらしく持っていくけど、ね、
それがどこまで効果あるか知らないけど、ね、逆の方で効果があるのか知らないけど、うん、いやー、なるほどね。どうなんすかね。でもこのさ関係はさ、なんていうの、
まあ仲良
し、まあ、だから好きバレしてんのかな。いや、わかんないけど、うん、わかんないけどね、
うん、
僕ら30歳じゃん、
うん、
まあ、だからほぼこの32歳の相手の方とほぼ同年代だと考えて、うんうん、まあ、その教習所で出会った、
うん、
だから当時は生徒と先生という関係だった、
うん
うん、まあ、言ってみれば一回りは違くないね、10歳ぐらい年下の女の子が、なんていうの、自分、その子が自分に気があるなんてことをまず思わないから、
うん、
だからでも単純に、まあ本当に、あ、なんか遊ぶと楽しいから、まあ別に嫌じゃないなら、なんか一緒に飲み行こっかみたいな感じになってるとするとさ、うん、なんか自分からは、でもなんていうの、真面目な人ならば絶対いけないよね、まあ、
怖いっていうか、その32歳からしたら、うん、我々からしたら21ぐらいでしょ。
そうだよ、怖いよね、
住めづらいよ。
そうそう、で飲み行くのすら正直はばかられるけど、仮に行ってたとしても、そうっていう、なんかそこのだから付き合う付き合わないみたいな話に、
まあなかなか時間かかる
よないよね、自分からは。だってそれをした時点でもう自分のキャリアがもう全てパーになる、リスクをはらんでるわけじゃない。
まあ生徒に、卒業生とはいえね、
うん、
なるほどね。
まあそうか、卒業生なら、まあそこまでは、まあ分かんないけどね、うん、でも真面目な人ならそこまで考える可能性は大いにあるから、だからそこは結構あると思うよ。なんていうの、この、あのどうにかさ、多分発展がないわけじゃん、うん、っていうことに多分ちょっとモヤモヤしてるわけだよね、うん、多分、
まあ、慎重にはなっちゃうんですよやっぱり。
そうそう、うん、多分このまま続けていいか分からないっていうのは、この関係をっていう、この関係をっていうのは、うん、いわゆるその付き合ってるっていう関係ではない、
うん、
と別になんか飲み行って楽しいぐらいの関係、友達的な関係を続けてて大丈夫かっていう意味合いで言うならさ、まあ確かにそれをずっと続けてるのも素敵だけど、でも多分この奈々さんはそのさらに奥に行きたいわけじゃん、うんうんうん、だとすると結構自分からアクションしないと、
そう、ね、
ちょっと進みづらい関係性であることは事実な気がする。あのこの33歳のお相手の方の立場に立つとね、
うん、
まあ、だからそこはまあもちろん 人それぞれで、自分からガツガツいく33歳もいっぱいいると思うけど、うん、でもね、ほら、なんか真面目な人でみたいなことのところもあるじゃん、優しいとかあってみたいな、うんうん、そういうところを聞くとなお、うん、そういうところには慎重な人の可能性もあるからね。
そうね、
うん、まあ、ちょっとここの中の話だと、まあ、どういう人かっていうのはあんまりバシッとね、あの分かれあれだけど、でもなんか見た感じ別にこの関係が不健全とも別にそんなには文面見る限り思わないから、ね、まあ本当にね、その後行きたいっていうならば、自分からちょっとアクションって難しいけどね、
うん、
まあその恋愛対象だよっていうことに気づかせてあげるぐらいはした方がいいかもしれない、
うん、
そうすらも思ってない可能性もあると思うから、うん、まあなんかそう思ってても、いや、そんなことない、そんなことないって絶対思ってる自分の中で
思っちゃう、うん、
バカバカバカ
やめろやめろ
そうそうそうそうそうそう、そういうこと考えちゃうから、ちょっと手つなぐこととか考えちゃって鼻血通す人バカバカバカピュアすぎるけど
彼女さんとかにないんですかとか言われると、なんかね、
うん、
えっなっちゃう、ね、
そう、
ね、会話の中でそういう話、
そうだね、うん、確かにそれ どこまでだからそういう話をしてるかだよね。そうそうそう、でもそうか、彼女は分かんないけどバツイチって情報あるんだね。まあでもまあ、
うん、
バツイチとかは別にまあね、
いるよもう。
いやだからそれもあるかもね、うん、やっぱなんていうの、そのステージだから、ね、そうそうそう、もう一周回ってるからこそ、うん、いやもう自分なんかにこの10歳も年下の女の子が好意があるわけないと、
なるほどなるほど、
バカバカバカって
謎に言い聞かした、
ね、そうそうそう、真面目すぎるがゆえの言い聞かせになってるかも、ね、うん、まあね、もう、まあ、その怖さは分かるからね、
まあ、徐々に、
うん、
こっからって話だとは思いますけどね。
いや、そうそうそう、いや全然あると思うから、そこは頑張ってほしいし、 まあなんか逆にそのなんていうの、その懸念ね、材料があるんならちょっとそれももっと聞かせてほしいね、うん、こういうことがあるからちょっと心配に思ってるみたいなのがあれば ね、
何かされちゃったみた
いな、ね、そうそうそうそう、なんでちょっと話変わってくるから、まあ、現状今の情報の中で考えるとそういう回答になるかな、うん、はい、
はい、ありがとうございます。
ちょっとね時間経っちゃってますけど、もしそれから進展とかあったらね、ぜひまた
ぜひぜひ
お便りいただけますと幸いです。ということで、
ありがとうございます。
今46分だから急いでもう1通読みましょうかね。
はい、
はい、2つ目、ラジオネームラジコさん、
部長、
男性、職業、28歳公務員、うん、お久しぶりです。
お久しぶりです。
2021年の12月に
だいぶ早いね。
久しぶりだよね、うん、21年って何、3年前ってこと。まあまあまあ12月だから 2.5 年前、ね、マッチングアプリで付き合い結婚するという内容のレターを送らせていただいたものです。結婚してもうすぐ2年経ち
ます。おめでとうございます。
歴史をはらんでるな。
すごいね。じゃあ2001年の段階では未婚のラジコさん聞いてくださって、
もうそれが結婚2年目のラジコさんになってるわけだから、
あれ私は2年経って何も変わってないです。本当に何だろう
ね。私は娘から来ました。
そうね、
うん、
ヒゲがなくなったぐらいだ
ろ、脱毛してない。そうそう、妻とは仲良くピンフに暮らしています、うん、ということでね、
間違ってないと思います
よ。はい、来年の夏にはマイホームも建てる、予定で、
すごいじゃない、
公私ともに充実しています。
素晴らしいじゃない
ですか。僕マイホーム建てたいんだけど、でも最近ねまたね、うん、マンションにちょっと傾いてる。
あ、そうなの。それは
1
階じゃないからってこと。
いや、
あれ私1階嫌なんだよね。
あ、いやいや、一軒家だとね、1階だから
どうしても1階になっちゃう。
いやいや、でもともと僕は、うん、あの家庭菜園したかったし、一番の理由はやっぱ大型犬を買いたか、まあ、中型犬買いたかったから、
ね、欲しいよね、
そうなんだけど、でも今時結構中型犬ぐらいならマンションでも買えるとこあるし、
うんうん、
あ、そう、うん、まあそこそこ広いマンションならばね、
うんうん、
できればマンションがいいから、うんうん、僕マンションしかほぼ経験したことないからね、
はいはいはい、
ちょっと揺れてる。でも高い、都内のマンションは。このままの、うん、金利で行くとちょっと
マンションのいいとこはね、まあ、私直近そうだったんですけど、
うん、
やっぱ管理費を払ってるだけあって、やっぱ経年劣化するわけですよ、
うんうんうん、
家電、トイレとかも、
うん、
キッチンとか、うん、やっぱ直しに来てくれるのがすげえ楽なんだ。
キッチンなんて直してくんなくない？
水のなんか排水管処理とか。
あ、まあ排水管処理はいけるね、うんうん、まあそうだね。
やっぱね、こうズボラな人にとってはね、
うん、
なんか不定期的に来てくれるんだよ、そういうのが。チラシに入って
不定期的な、
定期的に、
うん、定期的ではないよね。
そう、まあまあ、
でも実は定期的なんじゃない、
定期的か、
うん、
定期的かな、
定期的なんじゃない、
定期的
な。例えば半月に1回とか定期的だけど、うん、まあ、半月に1回とか5ヶ月
半期
とかだとしたら不定期的だ ね、
うん、そうそう、ありがたいなって思っちゃう。
そうだね、
マイホームってやっぱ自分で全部、
いやでもそれはもうゴミの出し方とかね、うん、多分マイホームの方が気遣うよね、いろいろね。だし本当にそれこそね、屋根とかさ、
そうそう、なんかサボったらもうね、
そうだよね、
大変なことになっちゃう。
いや分かってる。でもやっぱマイホームに憧れがある自分もいるし、やっぱマイホームの方が大型犬との生活のビジョンはあるけど、まあ、必ずしも人生に大型犬がいないといけないかって言われるとそうでもないし、マンションの利便性もあるし、うん、まあ、猫ちゃんのことも考えてね、うん、猫ちゃんとの相性が今どこ行っちゃったかちょっと見えないけど、
そう
ね、阿部さんが来たからもう遠く遠くに、ね、そんなことないんだけど、マジでどこ行んの、
うん、
まあいいや、
うん、
あ、ちょっと迷ってる、
はい、
結婚して、だからマイホームを建てる予定でね、うん、素敵よ、羨ましい。先日、妻と二人でディズニーシーに行ったのですが、うん、いい ね、
いいですね。
その翌日、池袋東口店の根岸に行ってきました。
池袋東口、東口ってどっちだ、ドンキがある、ない、
フクロウの方でしょ、池袋のウエストゲートパーク、
ある西口じゃウエストゲートパーク以上
間違えた。そうだ、
ウエスト
だからあれだ、あのブラックエンジェルスの方だ。
あ、ブラックエンジェルスの方ね、
東、そう、 あっちだよね、東、
そうだね、
そうだよね、あっちだ、うん、ブラックエンジェルスの方だ。でちょっと過激化の方だよね。
そうだね、
うん、
平気でさ、東口って山の電気とかある方か、
分かんない。
あ、そうだ、そうそうそう、サンシャインに行く方か。
ああ、あっちか、はいはいはい、あっちなんだ、うん、全然俺池袋のピンとこないんだよね、
行かないね、あんまり、
うん、でもあのウエストゲートパークだから、そのね、あれで見た限り東口はだからあの
ブラックエンジェルス、
そう、ブラックエンジェルス、あの
沢田健二じゃなくて、なんかね、あの人のやつね、
坂口、え、沢田、あのバレリーナ、あの人あんま知らない、俺有名な人だから、バレリーナが、ね、うん、バレリーナみたいな、
そうそうそう、
平気でコンビニ店員とか、ちょっと警察官とかも平気でナイフで刺してきた、ね、
そうそうそうそう、
はい、結構危ないよ、うん、 根岸行ってきました。関西在住、関西在住
根岸ないんだ
には、根岸、関西ってないんだね。以前から何度か中中のお二人が根岸はうまいと言ってたので行けてよかったです。うまいんだよ。
すごい嬉しい。
牛タンが美味しいのはもちろんのこと、うん、ね、麦飯とトロロが、麦飯のとろろがけは、箸が止まりませんでした。
止まんない、
ね、止まんない、ほんと何杯でもいけちゃうから、
ね、止まんない、
ね、あれはね、いくら年取ってもね、うん、2、3杯いけちゃうんだよね、うん、不思議と。お二人のおすすめのグルメもっと紹介してください。可能な限りいけたらと思います。これからもお二人の会話楽しみにしています。
普通にさ、うん、何年も続けてるラジオでおすすめのグルメって、
うん、嬉しい、
出てくるって
嬉しいんだけど、
レベル低すぎ
る、嬉しいんだけど、なんかネギシをなんか僕らが代表しておすすめしてるのはなんかすごいなんていうの、恐縮しちゃう。根岸はなんていうのかな、
知らない人がグルメとして出すのが根岸だから
さ、なんかさ申し訳ないよね。いや根岸をなんか中中が代表して紹介するのはちょっと恐縮する。
いやでも美味しいのは
間違いない、間違いない、もうしょうがない、僕らも結構ヘビロテしてるからね、
行くもんね、たまに
行く行く、だからでも、だからまあこういう感じで言うと、
うん、
前もちょっと言ったけど、うん、都内っていうのは都内の良さで言ったらラーメン激戦区でありますと、
うん、
でそのラーメンだから、その、ミシュランね、
うん、
ミシュランがどんなもん、ね、どんなもんなんじゃいっていう話はあるけど、うん、僕が今までミシュランを通ってきた結果、まあ、やっぱり総合して満足度は高いことは確か。
なるほどね、
うん、だからまあミシュランのなんか選ばれてるラーメン屋ってのは間違いないんだけど、うん、その中でもやっぱり星をもらってるね、
うん、
基本的にミシュランってでラーメンでミシュラン取ってるのは5000円以内のいい美味しいところっていうのでミシュランに入ってるんだけど、それは星じゃないのよ。で実際星をもらってるのは3軒ぐらいしかないんだけど、
うん、
その中のそう泣き流っていうね、これは大塚ですよ、新大塚かな、はいはいはい、にあるところ、
うん、
は本当に僕のフェイバリットなラーメン屋さんなんで、うん、ぜひ行ってみてほしい ね、
うん、なるほど
ね。多分都内でしか食べれないんじゃないかな、それこそ
本当に東京で味だけで本当に良かった。なんだろうな、
あれうどんでしょ、なんだっけ、つるとんたんだっけ、
あ花山うどん、
花山うどんか、
花山、あそう、つるとんたんは普通
のやつとか、どこでもあるか、
飲み屋を3軒4軒行った後に行くツルトンタンは一番美味しい。
ヘベレケダウンの状態で、
会計気づいたらとんでもないことになってるのが、
なるほどね、いろいろ、
そうそうそうそう、でも花山うどんだわ。
花山うどんってどこなんだっけ、
銀座と東日本橋とか、
うんうんうん、
あれは美味しすぎる本当に。
それってチェーンじゃないの、
まあ、チェーンって言ったらチェーンだから何店舗かはある
よ、関西にもあるのかな、どうなんだろうね。
あでもね、調べたけそんな
のった気がする。
花山うどんやばいからね、本当に美味しいから
これ。いいね、
うん、
だうどんの気分になったら花山うどん行って、ラーメンの気分になったら泣きるってみてほしい。ないない、全然ない。あ、ないんだ、よかったよかった。
群馬と東京しかない。
おお、じゃあ東京またディズニーシーとかにね、うん、来ることがあれば、
うん、
いいっすねディズニー。
これ行くのかな、生涯を通してディズニーランド、ディズニーシーって最後もう最後のあれになっちゃうのかな、この前行ったのが
鍋さん次第だよ、
何年も前だけど。
だからあの人狼部の LINE のところで、
うん、
鍋さんがディズニー行こうぜって言ったら
ついてきてくれるかな。
あ、何もその後誰も言わないかな、どう、地獄だ
ね。いつにしよっかで終わるね、きっとね。
確かにちょっと僕一旦様子見たい。あ、まあまあいいよ、あいいんだけど、
う
ん、やっぱプラン立てんのがね、
うん、
腰重いよね。いろいろ考えるじゃん、
こうしてこうみたいなね、
丸一日だからね、こうどうやって行くとかいう話もあるし、
絶対しないもんな私は、
ね、
ディズニーランドのシーンやっぱあるんだ事前に。
あ、いやいや、車で行くとか。
ああ、そういうことね、
うん、だからどっかでみんなで集合していくとか、まあ、現地集合でいいならいいけど、
うん、
とかはなんかね、
うん、
あね、
何持っていくとかね、
まあ、何持っていくはあれだけど、うん、やっぱ混んでるからディズニーは、まあね、
でもすごいねやっぱりね、
うん、
混んでるみたいね相変わらず、
すごいんでしょうね、
うん
うん、でもまあだからそれだけ行く人がいるってことはやっぱりどんな老若男女、
うん、愛されてる、
ね、愛されてるってことは、まあ、僕はディズニー好きですからね、
うん、素晴らしい、
うん、はい
はい、ディズニー行くなら根岸行きたい。
だからとかその帰りに行けばいいんだよね、うん、あの僕ら次の日行ってるか。
あ、そうね、
うん、
あ、素晴らしい。
いやでもね、ディズニー終わりって本当お腹すくじゃない。昔さ、ディズニーで夜ご飯食べたことなんて僕らないでしょ、一緒にみんなで行ってて、
ファミレス
ファミレスとかだったっけ、うん、
ディズニー出て。
そうだよね。
あ、それか、あのサービスエリアだっけ、なんていうんだっけ、あれ
あったっけ、
高速道路のさ、
あったっけ、
車で行った時とか。
そっか、そういうとこだったっけ、うん、いや、そう、本当にご飯前困るんだよね。なんか何もお腹空いてんだけど何食べたいか分かんない状態になる時ある。
ああ、そうね、いや分かる。
どこも混んでるしね。
友達とディズニーランド行った時、なんかパックの焼き鳥を持ってきてたやつがいて、
いいダメですよ、食べ物を持ち込んで。
あ、ダメなんだ。
飲み物だけです。
ごめんなさい、でも小学生の時だったから許してあげて。
まあ小学生だったら、うん、まあ多分どうなんだろう。
あ、でも結果そのリュックの中に焼き鳥がバラバラで暴れててかわいそう
です。ひどい。
ソースだらけなんですよ、しおりとかがこう。
うわ最悪。行ったね、高校の時も。あの
雨降ってたね。
雨だったっけ、うん、あのなんかあれ
あれ遠足の
遠足の後行ったよね。
改めて行ったんだっけ。
なんか遠足の後班の人たちでみんなでアフターシックスかなんかで。
そうだよね、なんか
アフターシックスでも
ね、3日間みたいなとこ。
あれ、そうだっけ、
行った遠足の後でしょ。
どこそれ、何遠足、どこ行ったのそれ。俺もう全然記憶ないんだけど、ディズニー行った記憶はある。夜に
当時の再現した和室の部屋みたいなところでさ、写真撮った記憶ない。
何県、
茶の間の。
どこ、全然どこに行ったのそれ。
全然覚えて
でもさ、帰りディズニーってことはさ、多分日帰りでしょそれ。
日帰りだと思う
だよね、
う
ん、で狛江高校から行ける日帰りってことは都内、まあまあ、
ね、関東、まかりに近くとかだったのかな。
何にも覚えてないわそれ、うん、でもそのディズニー行ったね、
うん、
でなんか結構行ったよねディズニー。何回か行ったね。あの、
ま
あ、ディズニーに行った時もあったじゃん確か。なんかあの全員で行った時あったよね、あの学校の人で。
ああそうね、あったよね、そうそう、遠足で
ね、
うん、
それもあったし、
うん、
なんかあのオールブでみんなでガヤガヤやったやつ、オールでディズニー行ったこともあったよ、ね、あれもさ、いたっけその時。あれ C 行ったな。
なんか、あ、私いなかった。
いなかったか。
高速道路がその運転が
荒くて、あ、そう、あの免許、それこそ免許取り立ての人で、うん、もう初めて高速乗るので、首都高 で、ね、で助手席、僕その時は免許持ってなくて、うん、免許持ってるのが2人だったんだけど、うん、もうその時はもう喧嘩してて、まあ、それ入れよみたいな無理だったろみたいなこと
を。あ、いなかった
すごい2人で険悪になっちゃって、
うん、怖かった。普通に命の危険性を感じていかなかった気がする。本当に
楽しかったよ。
奇跡券バイトが入ってたのか
どうか。でも待ち時間もみんなポールとポールに寄りたくなって寝てた写真を持ってる。
あ、本当、
みんな気絶するように。
やっぱね、幅になってるよね、ディズニーなんて。いい意味で、
まあそうだね、
人と人との、
うん、そうだね、
思い出のね、
なんか、まあ、言っとけ間違いないなみたいな。
そうそうそう、何がしかの思い出と、
ネギシとディズニーは同じ。
そうそう、う
ん、そう、間違い、言っとけば、うん、まあまあ外すことはない。
そうね、うん、いい思い出が生まれ、素晴らしいです、
ね、うん、だから最高のプランですねこれ。ディズニーシーでネギシ、
うん、なんか色合いも似てるもんな、ネギシとディズニーなんて。
どこが
出てきておかしくなくない、なんかディズニーランドのレストラン。
絶対出てこない。絶対出てこない。絶対和食がそもそも少ないもん。
あの牛タンのさ焼き目とかミッキーになってたりしないの。
隠れミッキー。隠れミッキーね。
そうそうそう。
あ、ちなみにディズニー和食食べるの知ってる？
食べれない。
食べれるの知ってるっていう。
なんか蕎麦屋かなんかある。蕎麦だっけ？
あ、まあまあ蕎麦は、まあ、蕎麦もあるから。あ、本当？あ、そうかそうか。いや、ランドとシーにそれぞれ北斎と桜っていう一軒。
ああ、はいはい、桜ね。
桜シーだね。
行った記憶あるわ。
おお。
うん、
はい、
はい、
ということでね、だから本当にあのおじいちゃんおばあちゃんと一緒に行くこともできますよっていう、ね、
うん、なるほど、
ね、そういう時はぜひね北斎桜で楽しんでください、はい、ということで、はい、
ありがとうございます
。みんなこれでいいですかね、
はい、
はい、ということで引き続きね、こんな悩みだったり恋愛関係ないことどんなことでも構いませんので、概要欄にあるスタンド F のレターもしかメールまでお便り待ちしております。
はい、
アドレスは info.nakachu@gmail.com、 中中のスペルは鍋さん
NAKACHU
です。お便り待ちしております。
ギターリストしりとり、ジミー・ペイジ、フローラモ、もう、トム・モレロ
というところで、そろそろお開きでございますか。
はい、
僕は負けません。
何に？
私は負けません。
何に？
というのもですね、
うん、
いつか前ぐらいだったかな、
うん、
終電で帰ってたんです、
うん、
そしたら、うん、
すごい終電なんで乗らないもん、もう。
あ、乗らない、
うん、
そしたらね、隣に多分私より10歳ぐらい、
うん、
年齢が高い女性の方がもう多分泥酔してるんです
よ。あ、
でもう頭とか、
うんうんうん、
もうこうもたれかかってて、私別にもう気持ちは分かるんで、
うん、
ズンってやんないタイプなんですよ、
うんうん、
もう寝なさいって
言って、優しい
タイプなんで、
うん、
ほっといてたんですけど、その人はそう目の前、その膝の上にカバンを置いてて、
うんうん、
その上にジャケットを置いてたんです
よ。あ、
でその終電は次の駅ですげえ人が乗ってくる、
なるほど、
タイミングだったから、その膝の上に置いてたジャケットが床に落ちてたんですよ、
うんうん、
それを次めちゃめちゃ人入ってくるから、
うんうん、
踏み潰されるなと思って拾ったんですよ、
うんうん、
でその人の膝の上に乗せたんですよ、
うん、
そしたら目覚まして、その人、
うん、
何してるみたいな、
うん、
こう黙って両眼をガン開きにして、
うん、
眉間に幸せを、そのことを睨むわけ
です、うん、
食って、
うん、
たら、左から私、うん、その女の人、右側におじさんがいたの、
うん、
おじさん側にもなんかハンカチからなんか落ちた、
うん、
でおじさんがそのハンカチを拾ってくれて、その後その女性の人にギンってこうおじさんの方を睨みつけるわけ、
うん、
何私のこといじめてんのか、
うん、
怖っと思って、うん、おじさんの方を向いた瞬間に私はもう目閉じて寝てるふりをしてます、
うん、
寝てるふりしたら、
うん、
女の人も泥酔してから寝るわけ、
うん、
そしたら急にね、私腕組んで寝てたんですけど、
うん、
右肘をこうガッと掴まれて、
うん、
パシパシ叩かれるわけ、
うん、どういう
こと、多分酔っ払って、なんか友達だと思ってるのか分かんないけど、うん、なんか普通にその叩くというよりか、
うん、
なんてねえねえみたいな、
うん、
みたいな、
うん、
うん、
めっちゃ怖いね
と思って、
うん、
まあ、ちょっとそこから何もなかったんですけど、
うん、
こういうことね、なっちゃうとね、
うん、
あんま拾いたくなくなっちゃうわけ、拾いたくなくなるっていうか、
そう、うんうん、
なんて知らない人にこう助けをね、
うん、
あの何手を差し伸びるみたいなのしたくなくなるんですけど、
うん、
私は続けますという、
本当、
うん、
僕その話聞いた瞬間にも絶対そんなことしない方がいいのにと思ったけど、余計なことしない方がいいよ、だってそれで本当にさ、
うん、
いや分かんないよ、
うん、
服をこう乗っけるときに、
うん、
服に重みをか、膝に重みを感じるわけじゃん、その女性は、うん、
それで起きた
の、でそれでさ服が乗っかったのかって、でもその手が触れたと勘違いしてさ、
いやそうそう、
この人が足触ってきましたって言われたらさ、どうしようもないよ、
うん、いやそれね、まさにそう思った
の、絶対その方がいい、絶対しない、そればかりは、うん、俺僕はナベさんには自由にしてもらいたいけど、そればかりは本当に友達としてやめた方がいいと思う、
なるほどね、妙なトラブルに巻き込む、
いや本当に、でもそれ相手が男性でもそうよ、もうこのご時世、うん、もう知らぬ存ぜぬが正解だと思う、別にだってそんな大したことないもん、服なんて捨てちゃえばいいんだよ、汚くなれば、
まあ、ね、だから最悪別にね、そう
管理できてないやつが悪い、そうクリーニング出しちゃいいんだよ別に、で命にかかることだったらフォローするべきだとは思うけど、
うん、
それ以外のものにハンカチとか服とかに、うん、なんか他人のものに触るべきじゃないなと思うけどね、なんか
まあね、うん、自分の安全を考えたらね、このご時世そう、
いや自分の安全っていうのもそうだけど、だそのバランスが取れればいいと思うんだよ、うん、自分の危険と相手のメリットのバランス、
うん、
さっき言った命の危険をはらんでるようなことならば、鍋さんが自分の危険を顧みずそれに立ち向かうのはバランス取れてるから素敵だと思うんだけど、うん、一方でその鍋さんのちょっとした優しさに対してそのリスクが、
ね、でかすぎる、
で向こうとしてはただ服があんまり汚れなくなったってだけのメリットのために、うん、鍋さんが
う、うん、危険
を持ってるリスクが大きすぎる、
まあそう
ね、からちょっとバランス取れてないよ、
なるほどね、
やめた方がいい、やめさんのためにも言ってる、
まあ、さ友人の助言はね、
そう
友人助言の方が聞いた方がいい、
これがね、だからこれがだから悲しい話するよ今から、
うん、
悲しい話する、これがね拾う人が、
うん、
じゃあ何だろう、木村拓哉だったら、
うん、
僕は止めません、
木村拓哉
みたいな人だったら、
うん、
でも鍋さんは、
うん、
僕知ってんの、高校1年生の時に、
うん、
掃除をしてる、ただ真顔で掃除してるだけなのにお前何やんねんだなんだお前みたいな、にらんちゃだろみたいな、ええみたいな
そう勘違いされやすい
っていう、ね、
確かにね、
そう、そういうなんか、
確かにね、
僕もでもなんでかなと思ったその時、正直、うん、でも、まあ、そう思う人がいることは確かだから、ね、
友人じゃなければな
おそうそうそう、
なるほどね、だから人周りの人があんまり寄りつかない
そういう、だからこの目つきの人にやられたってことは何かっていう、うん、あらぬ勘違い
するのも怖い、なるほどね、説得力高いです非常になるほどね、
そう反省を生かして、
そうか、
うん、身を守るためにも僕は、はい、ナベさんには、はい、そんな危険も
ちょっとね考えますわ、
はい、
決まり方いや確かにそうですねいや本当、いや本当にそう思ったよ、だから、うん、なんで睨んでるんだろう、
まあね、いやもちろん
そういうことだから、
いや正義は 100% ナベさんにあると思うけど、うんうん、まあ正義がね あるってことが何の救いにもならない場面もあるからね。
そうね、はい、はい、ありがとうございます。とても勉強になりました、はい、ということで今週以上でございます。皆さんレターだったり SNSX を通して番組の投稿や感想でしたり、うん、公式アカウントへのフォローなどお願いしますというところでまた来週お会いしましょう。
公式アカウントなんてない
よ。あるじゃん、
お互いやってるだけじゃん。いや公式アカウントはないじゃん。我々がやってる矢口鍋のアカウントでしょ。
オフィシャルのアカウント本人がやってる、はい、というところで、
はい、
本日以上でございます。また来週、
さよなら。